堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀道子です。今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて、冬の運動、生活習慣と健康テーマにお送りしています。角田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、3週目の今日は冬の運動の実践、運動が苦手な私でも始めやすい冬の運動っていうのはありますか？
おすすめは、雪の地域の方たちはなかなか難しいと思うんですけど、ウォーキング、本当に基本中の基本ですけど、ウォーキングはおすすめです。外でできるものと、もう一つは家の中でできるもの、2種類ぐらい持っておくと、どんな天気でもできると思うんですけど、皆さん挫折をしてしまったり続かない方たちは、始めようって思っていろんなことを始めてしまう方が多いんです。本当に一つでもいいので、5分でもいいから毎日継続できるぐらいのものをまずはやっていただくといいです。で、少しですね、冬の時期でもやって、気持ちいいなとか、そういうのを感じてもらえれば、ちょっと続けられるかなというところですね。
そんなに甘くないんですよ。いろんな言い訳ができちゃうんですよ。
そうですね。
はい。私ね、瞬間風速は引くんです。実践とかって思って帰るわけです。
はい。
そうすると一週間ぐらいは頑張って、あんなに一週間頑張ったから、まあ一回少し休んでもってなると、もうガタガタガタガタっていうね。そんなに最初瞬間風速吹かなくていいから。
そうなんです。
そよ風程度で。
頑張っちゃう方は結構ゼロか100かじゃないですけど、やるって決めたらうわーっと。でも疲れちゃって、もう運動ってやっぱり大変ってなっちゃってやめちゃう傾向があるんですよね。運動も生活のこの一部に取り込んでいけるようになっていくといいかなと思うんですけど、まずは何か始めてみるというのは一つ。
で、それがウォーキングと、はい、もしかして家の中で。
一つは有酸素運動とか筋力トレーニングとかいろんな種類がありますけど、家の中でウォーキングの代わりであれば、もうその場で足踏みでも全然いいんですよ。もも上げとかでも30回だけやろうって決めてもらってもいいですし、実はそれだけでもちょっと体が温まってきて汗ばんでくるようなケースもあったり、椅子に座って足踏み、これでもいいです。全くやらないよりはちょっと負荷をかけられるので、膝が痛い、腰が痛いという方は立ってやるのきついと思うので、椅子に座ってでもいいですし、できれば立って、お住まいの環境で下にね、響かない程度にできるといいかなと思いますね。まあ、あとは王道なのは、一番衰えやすい足腰を鍛えるスクワットとか、椅子から立ち上がるだけの運動、1日10回とか、時間にしたら数分なんですけどね。あんまりハードル上げずに、ちょっとから。
じゃあ皆さん、椅子立ち上がり10回セットマインドしてやりましょう。で、皆さんもやってくださってるなって思うと私も頑張れます。寒い環境下で怪我を防ぐための留意点っていうのはどういうところ、
は
い、
ウォーミングアップがやっぱり冬はとっても大事で、ウォーキングぐらいであればそんなに怪我の要素はないんですけど、ウォーキングすること自体がウォーミングアップになっていきます。温まってくるので、重要なのは筋肉を温めながら伸ばしていくっていうところなので、よくありがちな ぎゅーっと手を伸ばしたりしてストレッチありますよね。これは実はウォーミングアップには適してなくて、体を動かしながら回したり、ラジオ体操みたいなリズミカルに体を動かしていくと、筋肉が温まりながら伸びていくというストレッチなので、特に冬は注意をしてやってもらうといいですね。関節も動きにくかったりするので、関節も少し動かしたりして。
いろんなところが動くようにするという、はい。例えば左手を、そしてその前に右手を置いて、
はい、ぐーっと引っ張ったり。
引っ張ったりっていうのは、はい、ウォーミングアップにはならないんだそうです。
逆効果にもなってしまって、例えば寒い冬にぎゅーっと、例えばよくある座って伸ばすのありますよね。
はい。
例えばあれを寒い場所でぎゅーっとやると、筋肉は逆に急に伸ばされたから縮まろうとしちゃうんですよ。ストレッチやってるのに逆効果になっちゃうことがあるので、ゆっくり温めながら体を大きく動かしていくというのが怪我の予防にもなります。特に冬は重要ですね。
その体操というのはラジオ体操をイメージしていただければ。
リズミカルにそうですね。体を動かしながら、ウォーキングだけでも、ウォーキング自体がもうウォーミングアップになりますね。うん、
あと筋トレと有酸素運動というのはこれはどう組み合わせたらいいんですか、はい、
ここに今お話ししたまあストレッチっていうのもねぜひ入れておいていただきたいんですけど、これいろいろよく質問があるケースでどっちが先かみたいなのがあるんですね、うん、筋力トレーニングを先にやった方が有酸素運動の効率が上がるホルモンが出るっていうのは言われているところなので筋トレが先っていうのはいいんですけど、ウォーミングアップっていう概念で歩いたりとか有酸素運動をウォーミングアップで少しやって、その後筋トレやって、さらにもっと運動量を増やす有酸素運動ができるのであれば、その組み合わせの方がいいですね。
有酸素、筋トレ、有酸素。
有酸素って言ってもダイナミックに動かすウォーミングアップのウォーキングとか、ちょっとした運動をやってから体が温まった状態で筋トレをして、その後まだ余力があれば有酸素運動。っていうのを組み合わせてやっていくのは、なかなか運動が嫌いな方はええー、ってなると思うんですけど、ベストはそうですね。冬は特にウォーミングアップが大事なので。
先ほど伺ったことにもつながるんですけど、
はい、
悪天候で外での運動、はい、ウォーキングが難しいとき、その場で。
そうですね。その場でっていうのも一つですけど、どこかに外出して歩くっていうのは一つです。で意外と運動として捉えてない方が多いんですけど、例えばスーパーに行ったりとか、デパートに行って、いろんな買い物をしていると、びっくりするぐらい歩数が稼げたりしますよね。なので、お買い物がお好きな方で、運動嫌いっていう方多いと思うんですけど、ただ、デパートに行って歩くのは意外と苦にならない方もいらっしゃるので、普段見ないところ歩きに行ったりとか、たくさん歩くデパートで今日はたくさん見るよっていうのも運動です。なので運動っていう概念じゃないって捉えてるものも日常生活の延長線上に運動があるので、あまり運動という括りにならず日常生活の中で体を動かしていけるっていうのは一つと、もう一つお掃除も運動なんですよね。
ああ、
はい。消費カロリーって計算をするものがあってメッツっていう指標があるんですけど、はい、例えばヨガを30分やるよりも床拭きの掃除を30分やる方が実は消費量が高いんですよ。なので、あーちょっとこう運動しなきゃ、ヨガの教室に入ってヨガに行けないな、どうしよう、家事が大変忙しいな、床拭きを例えばモップじゃなく雑巾掛けすれば倍ぐらいの運動量になるので、運動って捉えるとすごく運動大変嫌いってなるんですけど、家事が好きな方だったらよくおすすめするのは家事を大変な家事にしちゃう運動量が実はあるんですよね。なので日常生活をちょっと大変にするっていう言い方は合ってるかどうかはありますけど、
うん、
本当にベタですけどエスカレーター使わずに階段とか、そういうのも地道に大きくインパクトはあります。
とこれは体を動かすということに対してのモチベーション維持ということにもつながっていくんですかね、
は
い
は
い、
そうですね。楽しく続けるっていうのは結構一つのポイントで、うん、苦しいとか楽しいとかいろいろ感情が影響するものでもあったりするじゃないですか。心理学で何か行動を継続するためにはその行動をした後に自分が良かったとか気持ち良かった、いいことが起きたときは 現れてくると継続しやすいって言われていて、うん、もし何かそれをやって苦しいとか大変とか嫌なことが起きるとそれが継続できなくなるっていうのが分かっていて、うん、なので何でもいいのでちょっと良かったとか楽しかったっていうのを見つけてもらうとモチベーションにはなるかなと思うんですけど、これ本当にたくさんの方のトレーニングを見ていく中で個人差がとってもあって、楽しいと思うことって人それぞれ違う。なのでそれぞれの方がどう楽しいと思えるかとか、あとはちょっと体軽くなったかもっていう、嫌だったことがなくなるとまた継続できるっていう心理学的な要素もあるので、すごく対極な方で例を挙げると、実際にパーソナルトレーニングをずっと続けてくださった方で、運動は好きじゃないんですよ、大嫌いなんですけど、でも痩せたいからパーソナルトレーニングをつけた方で、じゃあどうやってモチベーションを維持するかっていうんですけど、男性の方で理論的な方で、自分の体がどう変化してるかっていうのをちゃんと説明してほしい、そういう説明をしたりして、数字がどんどんどんどん変わっていったんですね。で、それを見える化して、でやると変わるんだっていう体験が本当に成功につながったっていう方もいらっしゃるし、数字は見たくない、だけど体感で毎日履けないパンツを履いてもらってだんだん履えるようになってきて、それが楽しい方もいるので、楽しさをなんかこう見つけてもらう工夫が何かできるといいですね。
変わらないとね、
うん、
あ、もう運動は苦しいもの、自分には向かないもの、私は嫌いなものというふうに体中が思い込んで絶対に必要なんですけどね。
そうなんですよ、そこなんですよね。必要なんだけどできないっていう方がやっぱり多いので、なんで必要か、自分はやるべきかやらないべきか、いいのかどうかっていう、そこに向き合うっていうのは結構重要かもしれないですよね。病気になったりとか何かあった時はやっぱりスイッチが入りますもんね。
そう、病気になった後はね、
はい、
スイッチね、バカバカ入りましたからね
そこのスイッチをね、入れるポイントっていうのがすごく重要かなと思います。
それもね、角田さんのようなパーソナルトレーナーの人とか、はい、何か一緒に仲間がいらして、はい、それで、あ、こんなに頑張れたのっていうふうに言われると嬉しくなるっていうね。
そうですね、は
い、仲間を作るという、
仲間を作る、
伴走してくださる人を作っていくっていうことも、はい、これからね、超高齢社会ですので、ね、
いや本当そうですね。例えば1ヶ月に1回だけ見てもらうとか、
うん、
半年に1回とかでもいいので、こうスイッチを入れる人を誰か、トレーナーでもいいですし、専門家に見てもらうというのはやっぱり結構健康にとっては重要な部分かなと思います。
角田さんご自身どんな運動をなさってるんですか？
先ほどこうウォーキングが冬はいいよっていう話をしたんですけど、私自身も冬は実は夏よりもウォーキング多くしてるんですね。体感的になぜかというと、夏って例えばお仕事中の移動だったりとか、ちょっと歩こうと思っても汗だくになっちゃうとお仕事難しかったりしますよね、うん、なんで朝歩こうってなってもこれから仕事なのにってなるんで、でも冬はそんなに汗だくにならず、逆にポカポカして血流が良くなるので、うん、ウォーキングはすごくします。
聞いた皆さんも頑張りましょうっていうことで、もうぜひウォーキングなさってください。今週のゲストはパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、パーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分その3、運動機の健康のためにというタイトルでお話しさせていただきます。運動機とは体を支えて身体運動を行うための器官で、骨格と関節、そしてそれらを結合する骨格筋、腱及び靭帯が属しています。運動機の健康はトップアスリートの靭帯や筋腱の損傷から高齢者の要介護になるリスク回避のために大変重要です。例えば要介護状態への大きなリスクである変形性膝関節症患者は、日本においては2530万人、男性は860万人 女性は1670万人います。関節炎、関節リウマチなどの膝や肘の関節の痛みを抑える抗炎症効果を期待したい場合は、ポリアミン、ピロロピロリンキノン、クルクミンのトッピング成分がおすすめです。ポリアミンの関節炎に対する抑制効果に関しては、シクロケムの栄養素バンクをご確認ください。関節炎は、加齢をはじめ、過度な運動、関節リウマチ、肥満などが原因で起こる関節の炎症で、腫れや痛みが生じますが、ポリアミンのスペルミジンは、炎症を抑制する効果を持っていることが報告されています。ピロロ・ピロリンキノンは、男女5名ずつ10人の被験者による一試験において1日に 20mg 3週間摂取することで炎症マーカーである C 反応性タンパク CRP と炎症性サイトカイン IL-6 が顕著に低下し炎症を抑えることが示されています。その作用基準には細胞のシグナル伝達経路やミトコンドリア機能との相互作用が関与しています。クルクミンは関節リウマチに有効であることが報告されています。関節リウマチは手足の関節に炎症や痛みが生じ、進行すると関節が変形してしまう病気です。関節リウマチ患者45名の一試験によって関節リウマチの改善効果の試験を行ったところ、治療薬のジクロロフェナックよりもクルクミンの方が痛みを消去する効果があることが判明しています。なおクルクミンは脂溶性で生体利用能の低い物質ですので、吸収性を高めたガンマオリゴ糖包摂体を摂取することがおすすめです。機能性表示食品の機能性関与成分の届け出において、クルクミンやグルコサミンは関節の動きをサポートで受理されておりますが、アスタキサンチンと皮髪由来ピペリンも同様に受理されております。また、ブラックジンジャーの有効成分であるポリメトキシフラボンは関節の動きのサポートとともに歩行能力の維持でも受理されております。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。グルコサミン、フィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップ、これに大豆抽出成分ポリアミンを加えました。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。